大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。さて先週は広報推進室長の赤間道夫教授に日本の大学の現状について伺いました。今週は愛媛大学の特徴について詳しくお聞きします。前回はですね、全入時代というのが訪れるのも間もないとお話を伺いまして、ちょっとびっくりしたんですけれども、
そうですね、入学定員と18歳人口のうちで、志望するし、進学を志望するその数が一致するという、
一見こういいようにも聞こえるんですけれども、こういろいろな課題も含んでいるということなんですが、
そうですよね、やっぱり以前に比べてね、受験生の側から見ればどっかに入れるわけですよ、だけど入りたい大学、入りたい学部、それがあるんであればそれをとことん追求するというのが賢明な選択かなというふうに私は思うんです。
でその18歳人口というのがこう、減ってきている中で大学時代、私立大学とか増えてきているということは、定員割れしてしまう大学もあると、
確実に定員割れを起こしてですね、一般の会社と同じように倒産ということもあり得るということですね、これをもうすでに文科省の方でもスキームっていうことで、例えば定員割れを起こして学生が集まれなくなったら収入が少なくなりますよね、でそんな時にどうするのかってことをすでに考えてるというわけです。例えば近くの大学で受け入れをどうするのかとか、そういうことをですね、すでに計画してるというふうに言われてます。
愛媛大学も一言じゃないぞと。
そうですね、愛媛大学の場合に幸いね、さまざまな魅力のある大学だと思ってますので、今度そういったところに話題を転じたいと思います。
はい、お願いします。
じゃあ質問させてもらいます。愛媛大学には現在どのくらいの学部生、院生がいるでしょうか。
全体で、これ以前にちょっとお話に出たような気がするんですが、
そうですか、
およそ1万人じゃないですか。
そうですね、
あ、言っちゃった。
わかりました。あ、ごめんなさい。
先生、三択用意してくれてた。
三択を用意してたんですけどね、言われてしまいました。仕方がないですね。そうですね、約1万人ですね。はい、これは覚えやすい数字でもあるんですけども、学部生が約8500人。
はい、
大学院生が1300から1400ですね。他に留学生が250ぐらいいますので、約1万人と。いうことになります。そのうちですね、出身地域はやはり地元が多いということですね、約4割。今年の入学者はですね、45% が地元、愛媛出身。意外とですね、愛媛以外の四国からは1割ぐらいしか来てませんので、
そうですか、
それぞれ国立大学等がありますので、わざわざ愛媛大学までっていうことはないようですね、学部によって多少違いがありますけども、それよりも多いのは兵庫、それから岡山、広島、この辺を含めた中国地区からですね、約4分の1ほど愛媛大学に進学してます。
あ、そんなに多いんですか。
全学で約4分の1が中国地区の出身者ということになります。
中国地区にもいろいろね、大学が
ありますね、
のに愛媛大学をそうですね志望してくるというのは、それだけやはり愛媛大学にこう魅力があるということだと思うんです。
多分受験科目、学部の構成、それと世間で言われている大学の難易度等ですね、そういった関係がありますので、例えばある大学ちょっと無理だったから愛媛大学というケースもあるし、いやどうしても愛媛大学に行きたいというケースもあると思うんですね、
町の魅力にも関わってきますよね、松山っていう。
そうですね、50万都市に大学がね、4年生大学がこれだけあるっていうのは、非常に全国でも稀なケースだと思うんですよ。大街道行ったら若者がいますよね、うるさい連中がいると思うこともあるでしょうけど、やっぱり活気があるっていうのはやっぱり学生がいるっていうことだと思うんですよね、大学生にとっても、遊びやアルバイト、さまざまな面で50万の都市に大学があるっていうのは大きな意味を持ってるんだろうというふうに思います。
4年間なり、先週聞きました、プラス2年の6年間なりを、
そうですよね、
これ過ごす自分の環境を選んで愛媛大学に志望して来てくれてる生徒が多いと。
そうですね、そうですよね、
はい、
それじゃあですね、次にですね、やっぱり大学というのは教育研究する機関ですので、大学での研究の一つの指標ということで質問してみたいと思います、大学での研究水準を表すとされる指標はどれでしょうか。1番外部資金額、2番目恒常的研究経費、3番目教員数、
研究水準、
どういう研究をしているかっていう中身も関係しますけれども、そういう研究をですねどの手で進めているのかっていう点で指標になると言われているものですね。これも一つではないんですけど、
そうですね、2番恒常的研究経費、
はい、正解はですね、はい、今は外部資金で
外部資金額
大学の規模によっても違ってきますけれども、最近は外部資金ですね、これをですねどれだけ獲得しているかっていうのは大学の研究の一つの指標っていうふうに言われてます。恒常的研究経費、これも文科省の方から国からですね現在は運営費交付金っていう形で税金が投入されている部分です、はい、これが通常の研究費等に使われます、はい、研究費だけではありません。
研究もお金かかりますもんね。
かかりますね。特に理系自然科学の場合にはですね、実験設備などなどでお金がないとやってきません、それから研究拠点、研究センターがどれだけあるかとかですね、関連してその大学の研究水準を測る指標と見ていいんだろうと思います、はい、でもちろん大学っていうのは研究だけではありませんので、はい、次に研究からですね教育の方に目を転じてみたいと思います、はい、高等教育機関、短大と大学ですね、はい、高等教育機関で優れた教育の取り組みについて現在財政支援が行われています、
はい、
愛媛大学はこれまでいくつ獲得したでしょうか、
はい、
1件、2、3件、3、5件、GP という言葉聞いたことありませんか、Good Practice っていうことでですね、つまりいい実践例と、そういういい実践例をしている大学、それから共同での取り組みについてはですね、
はい、
積極的に財政支援を行って、
はい、
他の大学に模範にしてもらいたいと、こういう取り組みをですね2004年から、
はい、
文科省をやり始めたんですね、
はい、ちょっと見えてきたような気がします、じゃあ、はい、1件じゃないです。
あ、さすがですね、
でもそんなにきっともらえないんですよ、支援は、3件で、
はあ、これは今年ですね、つい最近、
はい、
いいニュースが入りまして、
はい、
2件獲得しました。合計で5件、
わあすごい、
はい、
最近になりました。
そうです、7月末にですね、教員養成の GP と言われる分野と、現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム、長田らしいんですけど通常これ現代 GP 獲得しました、
はい、
それから専門職大学院ということで、特に愛媛大学関係しているのはロースクールですね、
はい、
ここでも支援プログラムがあります。こういったところで、合わせて5件獲得しましたので、
はい、
受験生の皆さんもですね、大学の教育の取り組みを見るときにですね、はい、この GP と言われるものを獲得しているかどうかがですね、教育を見るときの一つの手がかりになると思います。
そうですね、はい、そういった大学自体の取り組みっていうのにも目を向けていただきたいですよね。
今新聞とか、
はい、
いろんなものでですね、その GP を獲得してるとかっていうのがですね、大学の、売りになってますので、はい、それも一つの目安で、全てではないです、
はい
はい、参考にはなると思います。
5件あるということで、
はい、それではですね、はい、次にですね、皆さんにはちょっとお見せできませんけれども、大学ランキング、こういう分厚い、
これ分厚いです、都市部の電話帳ぐらいは
ありますね、
ありますけれども、
はい、朝日新聞社で毎年出してます、
はい、あら
この大学ランキングにはですね、こういう全部いろんな項目のランキングがあるんですよね、は
い、ちょっと先生、はい、どうぞ、大ですか、こん
な音だけでちょっと
音だけこのくらいはありますけれどもどん、
大学ランキングで愛媛大学がランキング入りしている項目数はいくつあるでしょうか。1、16件2、36件3、56件
これ様々な分野があるんですよね。あります。
例えば教育環境でですね、
はい、
校舎の面積
なんて、面積とかもあるか、
あります。図書館の蔵書のものであるとか、それからこれはどうでもって言ったら大公平がありますが女子学生の比率ですね、それから外部資金の獲得であるとか、教員の賃金なんかもあります。
先生、はい、
はい、
ランキング入りというのは愛媛大学の名前がどのくらい出ているかということですね。わかりました、はい、ちょっと待ってくださいよ、16か36か56、
はい、
愛媛大学は、私結構いい大学だと思うので、
はい、
でも56も多いよな、いやでも56件、
はい、そうです、正解ですね、56件
です
項目はだから本当にこの項目でいいのかっていう項目はないわけではないですが、
はい、
例えば司法試験の合格者数であるとか、看護師医師の国家試験であるとか、それから教育環境に関連して校舎面積であるとか、
はい、
それから学位をどれだけ授与しているか、それから研究について論文の引用度数ですね、はい、我々教員が研究発表した、まあ、論文ありますよね、
はいはい、
今度その研究成果が本当に評価できるかどうかでは、その論文が引用されているかどうか、これもあの世界的にのそういう基準があります。
すごい。それ
それからあの社長数ですね、
例えば愛媛大学出身で社長さんになった数とか、は
い
は
い、これもあのランキング入りしてますので、56件が正解ということになります。56件はすごい、客観的な数字をもとにしてますので、うん、ある程度これもあの保護者の方であるとか、ね、受験生の方もね、参考になるんじゃないかと思います。
この朝日新聞社からの大学ランキングっていうのは、これあの本屋さんで売っているんです。ぜひあの参考になさっていただきたいと、はい、
そうですよね、高校とかなんかに必ず置いてますし、
あ、はい、あそうか、分かりやすいですね、
は
い、でも、
はい、まあ、これだけではなくて、今あの各種のですね、こういう、はい、あの大学に関するものがさまざま出てますので、はい、それも参考になさったらいいんじゃないかと思います。はい、それじゃあですね、はい、今度は、まあ、の大学はですね、まあ、教育研究ということで主人公やっぱり学生だと思うんですね、はい、その学生が生き生きしてるかどうかっていうのもですね、その大学がいいかどうかの、まあ、指標になると思うんです、はい、でそこで最後にですね、こういう質問をしてみたいと思います。愛媛大学の学生は総じて元気だと言われています。
元気でした。
それは良かったです。ではですね、サークル部活動のですね、はい、うん、数もこれは実はランキングに入ってるんです。
はい、
数は全国で何位でしょうかということです。
サークル部活動の数、
9位、2、19位、3、29位。
これはね、2番19位どうでしょうか。
チェックしますとですね、はい、3のですね29位で、ただ29位って言っても、これはあの母数がですね700ですから、
700校分の29位ですか。
そうですね。でこれはですね、愛媛大学の規模の大学としてはこの比率っていうのは極めて高い。
そうですよね。
はい、
いや私も愛媛大学はそんなマンモスってこともないと。
ないですね。さっき出たように1万人の学生数ですよね、はい、もっと学生数多いところは2倍、はい、3倍のマンモス大学ありますね、うん、そういったところと比べても遜色ない比率ですね。クラブとかサークル活動の参加率極めて高いっていうふうに言われてます。でキャンパスボランティアということで放送局とか、それから広報誌を作ったりとか、はい、それからノート提供したりとかですね、うん、でこのボランティアの参加率というのもですね、日本の大学では高いっていうふうにある調査では出てます。それから秋になりますと各大学で大学祭を行われますね、
はいはい、
まあ、そうするとあのご存知だと思いますけれども、模擬店が並びますね、愛媛大学の大学祭の模擬店の数、
はい、
これは日本でもトップクラスじゃないかっていうふうに言われてます。もちろんそういったものではなくて、まあ、実際のその学びの中身ですよね。
そうですね。
そういったものが一番大事なことは変わりないですけれども、ともかくいろんなところで活動してる、うん、学生が生き生きと輝いてるっていうのがですね、やっぱりいい大学の条件だと思いますので、
はい、
まあ、その意味では今回の話を参考にしていただいてですね、大学選びにまあ役立ててもらえたらというふうに思います。
どうもありがとうございました。先生
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週は医学部教授鳥居元美先生にお話を伺います。お楽しみに。